埼玉地区の新年合同礼拝へのお招きを受けまして、今日こうして主なる神様と皆様の間に立って新年の御言葉を取り継がせていただくことを光栄に思います。この機会を与えてくださいました埼玉地区の地区委員会の方たち、そしてその地区委員会で説教者の人選をしているときに、その委員会の協議を導いてくださいました聖霊なる神様に心から感謝を申し上げたいと思います。そして今こうして皆様の前に立たせていただいて、何よりもまず埼玉地区にある全ての教会伝道所の上に、そこに連なる教師、信徒、求道者の方たちの上に、またそれぞれが大切に覚えておられるご家族の上に、父、子、聖霊なる神様の祝福をお祈りしたいと思います。私たちはすでに過去3年にわたって新型コロナウイルスの感染症の下で礼拝のために集まることにも困難を強いられてまいりました。やがてウイルスの正体が分かり、ワクチンが開発され、その対応に慣れてきたこともありまして、それぞれの教会伝道所の礼拝出席者も少しずつ戻ってきているのではないかと思います。しかしそれでも大人数が共に集う、そこに連なることには慎重にならざるを得ません。今日の礼拝も本来ならば埼玉地区に連なる教会伝道所の仲間たちが共に集まって御言葉の説教とともに聖餐の恵みを分かち合う機会になるはずであったと思います。こうして共に集うことはできましても、なお聖餐に預かることは控えざるを得ない、そういう状況に置かれていることを痛みとして覚えます。私は今から14年前、2009年の4月に、それまで14年間お使いをしました鎌倉雪の下教会から埼玉地区の聖学院教会に転任をしました。それまでは緑星教会と名乗っておりましたけれども、私が転任をするその時に合わせて聖学院教会という名前に変わりました。その次の年の1月、2010年の1月11日の月曜日、私にとりましては埼玉地区に来て初めての新年合同礼拝でありましたけれど、3区合同の礼拝が聖学院教会の礼拝堂で行われたのです。私はその時のことを今もよく覚えています。埼玉地区のホームページで過去の集会報告を見ましたら、56の教会伝道所から参加者が329名とありました。私はその時の合同礼拝で、現在埼玉地区の書記をしておられる町田里美先生とご一緒に聖餐式の司式をさせていただいたのです。教会として普段の礼拝の参加者、出席者、そして陪参者、これは30人程度だったと思います。300人以上が一緒に聖餐に預かるための器などありません。大宮教会からお借りした聖餐の器を高く積み重ねまして聖餐式をしました。大勢の奉仕者が聖餐を運んでいくその後ろ姿を見送りながら、 使徒パウロがコリントの教会に書き送った言葉を思い起こしたのです。先ほど差方先生の説教を聞きながら、おや不思議な神様の導きだなと思いつつその御言葉を味わいました。パウロはこう言います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。ここで何度も預かると訳されているのはコイノニアという言葉です。教会の交わりを表す言葉です。私たちの教会における交わり、それは私たちがお互い同士親しくなって、お互いの絆が強められて成り立つということではありません。もちろんそうなれば幸いですけれど、私たち一人一人がキリストの体という一つのパンに預かって、洗礼において与えられたキリストとの交わりが確かなものとされていくことで、このキリストにおいて、キリストの中で私たちは一つとされる。聖餐式はその恵みをよく表しているわけです。賛美歌21の81番は歌います。主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主にあって我らは一つ。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。今日の礼拝でこの賛美歌を歌うことができないのは残念ですけれど、確かに今私たちがそれぞれの属する教会伝道所は違いましても、あるいはここで初めて会う名前も知らない相手がたくさんいらっしゃるとしても、私たちが主にあって、キリストにあって一つとされていることを覚えて感謝をしたいと思います。本日この新年合同礼拝の説教題を、私の時は御手にあります、そのように付けさせていただきました。これは2018年の暮れに刊行されました聖書協会共同訳の聖書から取りました。私が今仕えております滝野川教会は昨年の4月から、つまり今年度から聖書協会共同訳の聖書に切り替えたところです。まあそのように申しますと、慣れ親しんだ新共同訳から早々と聖書協会共同訳に切り替えたのか、そんなふうに思われる方があるかもしれません。実は事情は違います。実際には新共同訳聖書からではなくて、口語訳聖書から聖書協会共同訳に切り替えた。なんと新共同訳はスルーしたんですね。新共同訳は経由しないで、新共同訳をすっ飛ばして聖書協会共同訳に切り替えることになりました。私自身のことを申しますと、鎌倉行きの下教会で14年間ずっと新共同訳聖書に親しんでおりまして、聖学院教会に転任をしましたら口語訳聖書に戻りました。逆戻りで、その後学校法人聖学院と一緒にようやく新共同訳に切り替えたと思いましたら、滝野川教会に転任してまた口語訳に戻ったんです。まあそんな中で教会で約2年間かけて新しい翻訳聖書の特徴をよく学んだ上で、口語訳に別れを告げて聖書協会共同訳に切り替えることになりました。 で、先ほど朗読をしていただいた聖書の箇所、実は私からお願いをして聖書教会共同訳の言葉で読んでいただいたのです。その同じところ、以前の口語訳聖書ではこんなふうに訳していました。詩編の節は見出しの扱いが変わりましたので一節ずつずれておりますけれども、口語訳聖書の詩編31編14節から16節をお読みします。しかし主よ、私はあなたに信頼して言います。あなたは私の神であると。私の時はあなたの御手にあります。私を私の敵の手と、私を責め立てる者から救い出してください。御顔をしもべの上に輝かせ、慈しみをもって私をお救いください。先ほど朗読をしていただいた聖書教会共同訳の言葉と大きな違いはないと言ってよいと思います。この口語訳聖書の言葉から取るならば、私の時はあなたの御手にあります、そうなるわけです。ところがお気づきの方も多いかもしれませんけれども、この口語訳聖書と聖書教会共同訳の間に挟まりました新共同訳聖書、この箇所をかなり大胆な意訳をしておりました。同じところを新共同訳聖書で読んでみます。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。私にふさわしい時に御手をもって追い迫る者、敵の手から助け出してください。あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いください。口語訳の聖書でこの箇所に親しんでいたものは、新共同訳になってびっくりしたかもしれません、がっかりしたかもしれません。私の時はあなたの御手にあります、この言葉がなくなっちゃったんですね。そういうことはしばしば起こります。私にふさわしい時に御手をもって追い迫る者、敵の手から助け出してください。もちろんこの翻訳も間違いではありません。むしろ日本語として読むならこちらの方がこなれた言葉になっている、そういうことだと思います。神の御手が私を敵の手から救い出してくださる、しかもそれは全てをご存知である神様が最も私にふさわしい時を選んでくださる、そういう意味合いになる。もちろん突き詰めれば同じことを言っていると言ってもよいのでしょうけれども、私の時が神の御手にある、神の御手の中にある、このように表した方が、神様に守られていると同時に神様のご支配の中にある、そのイメージが豊かに広がるのではないか、そんなふうにも思ったりするのです。聖書の翻訳が変わる、聖書の言葉が変わるというのはなかなか厄介なことであるかもしれません。慣れ親しんだ言葉、覚えた言葉が変わってしまったりします。けれどもまた、いくつかの翻訳の聖書を合わせて読むことで、同じ箇所を読み比べてみることで、聖書の元の言葉が持っている豊かなその膨らみを、その豊かさをより深く味わうことができると言っても良いのだと思います。聖書の言語なんか知らなくても翻訳の聖書を比べて読むことで、もう聖書研究ができると言ってもいい。新しい年、 ぜひ皆さんも聖書の翻訳を読み比べてみる、そんな志を立てて聖書そのものに親しんでくだされば幸いだと思います。まあ図らずも聖書教会共同訳の聖書において30年という時を経て詩編の言葉が口語訳聖書の響きに戻ったと、まあ、案外そういう箇所が多いのですけれども、そんな風に言うこともできるのだと思います。聖書教会共同訳ではこう言いました。私の時は御手にあります。敵の手から迫り来る者から私を助け出してください。口語訳の響きに戻ったと申しましたけれど、確かに微妙な違いもあります。聖書の元の言葉を見ますと確かにあなたの手、そう書いてある。それを口語訳聖書は丁寧にあなたの御手、そう訳していました。聖書教会共同訳においてはあなたの手、これは神様の手だということだから見てと訳せばそれで十分、それでわかる、そういうふうに判断したのかもしれません。でも私はここにあなたという言葉が入っているということがとても大事なのではないか、そう思う。私の時はあなたの御手にあります。これは決して永遠不変の真理について述べている言葉ではありません。そうではなくて信仰の告白です。賛美と祈りの言葉です。私の時は神の御手にありますというのと、私の時はあなたの御手にあります、確かに内容的には同じことになるとしても明らかにそれが語られている状況は違います。ここでの詩人の言葉は神様に向かって、神様と向かい合うようにしてあなた、そう呼びかける、そういう神様との親しい交わりの中で神様に向かって告白されている言葉なのです。詩人は一体どのようにしてこの告白賛美の言葉にたどり着いたのでしょうか。同じ詩編31編の少し前の方を見てみますとこんな祈りが記されています。聖書教会共同訳の言葉で読ませていただきます。10節と11節、お手元に聖書はないかもしれません、そのままでお聞きください。主よ憐れんでください、私は苦しんでいます、目は憂いによって衰えました、魂も腹綿も悲しみによって私の命は、嘆きによって私の歳月は尽き果てました、過ちによって私の力は失せ骨は衰えました。苦しみと悩みの中で詩人は神様の憐れみを求めています。神様が御手を持って助け出してくださることを求めているのです。そして続く12節を見ますと、敵対する者からそしられあざけられるだけではなくて隣人からもあざけられ、親しい者たちからも自分が見放され、親しい者たちが離れていってしまう、そういう様子が描かれています。私は私を苦しめる者すべてのそしりの的となりました。隣人には一層のこと、親しい者にも恐れられ、外で私を見れば人は逃げ去りました。さらに13節はこんな風に続きます。死者のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。もう生きているとは言えない、死んだもののように 何の役にも立たないものになってしまった。おそらく人からそのように見なされるだけではなくて、自分でもそういう惨めな思いに苛まれているのです。壊れた器、破れた器、大きな挫折の経験の中で詩人は自分の生涯の時を振り返っているのです。私たちもまた挫折の経験の中でこそ自分自身の人生の歩みを問い直すのかもしれません。うまくいっている時には考えもしない、当たり前だと思っている。でもつまずいた時に初めて自分の人生を振り返るということが起こります。自分が何の役にも立たないもののように思われる時、何のために生きているのか、何のためになおも生きなければならないのか、そういう厳しい問いに直面させられます。人生の計画が崩れていく、思い通りにことが運ばない、そういう厳しい経験の中で、私の時、私の人生は私自身の手の内にはないのだということを思い知らされるのではないでしょうか。そしてまさにそこでこそ私たちが何を語るのかが問われるのです。運命には逆らえない、そう言って諦めてしまうのが賢い生き方だと言われるかもしれません。無駄なあがきはやめて運命に任せるしかない、ジタバタしても仕方がない、コロナが収まるまで首をすくめてじっと待っていればいい、戦争が終わるまでうつむいて耐えるしかない、この世の知恵はそんな風に教えるかもしれない。あるいは全ては偶然の成り行きであって悩んでも仕方がない、じっと我慢をしていればやがて良い芽が出る時もある、そう言って自分を慰めるのかもしれない。けれども作り主である神様を信じている者は、この世界と私たち人間をご計画に従ってお作りになった方が、作りっぱなしにしておられるわけではない、その御業を続けておられるということを信じているはずです。作り主である神様はご自身でお作りになった全てのものを見ておられる、御心のままに全てを導こうとしておられる、本当の支配者はこのお方なのだと、そのように信じ望むことができる、それこそが神の摂理を信じる信仰と、そう呼ばれるのだと思います。16世紀の半ば、宗教改革の戦いの中で生み出された文書の一つに、ハイデルベルク信仰問答という書物があります。ハイデルベルク教理問答、あるいはハイデルベルクカテキズムとも呼ばれます。日本の教会においても受洗志願者の学びに用いられることの多い書物かもしれません。宗教改革の時代も非常に厳しい時代だったと思います。カトリック教会で幼児洗礼を授けられていた人たちにプロテスタント信仰の基本を教える必要に迫られながら、数多くのカテキズムが生み出された、そういう時代です。信徒教育のために必要だった三要問、すなわち使徒信条、実戒、主の祈りを取り上げながら、聖書の教えを教理の言葉として説いていきました。このハイデルベルク信仰問答が神の摂理について説いている問答、これはこの信仰問答全体の中でも傑作の一つだと言われます。 それをここでご紹介をしたいと思います。問い27、神の摂理についてあなたは何を理解していますか。答え、全能かつ現実の神の力です。それによって神は天と地とすべての被造物を、いわばその見てをもって、今なお保ち、また支配しておられるので、木の葉も草も雨も日照りも、豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も、健康も病も、富も貧困も、すべてが偶然によることなく、父親らしい見てによって私たちにもたらされるのです。私たちの地上の生涯においては、潤いをもたらす雨だけではなくて、日照りの時もあるのです。実り豊かな年ばかりではなくて、実らぬ年もあるのです。健康だけではなくて病気もあります。富だけではなくて貧しさもあります。その全てが慈しみに満ちた父なる神の御手を通して私たちにもたらされるのだと、信仰問答はそういうの。良いことだけが神様の御手から来る、悪いことはサタンの手から来る、そう言っているのではありません。信仰問答はさらに続きます。問い28、神の創造と摂理を知ることによって私たちはどのような益を受けますか。答え、私たちが逆境においては忍耐強く、順境においては感謝し、将来については私たちの真実な父なる神を固く信じ、どんな被造物もこの方の愛から私たちを引き離すことはできないと確信できるようになるということです。なぜなら、あらゆる被造物はこの方の御手の中にあるので、御心によらないでは動くことも動かされることもできないからです。神の創造と摂理を知ることによって私たちは全てを作り、全てを御手のうちに収めておられる父なる神に対する信頼を深くすることができる、そういうの。自分が人生の思い通りに生きている時だけではなくて、あらゆる不遇な状況、逆境に置かれた時にも、神様ご自身が確かな拠り所となっていてくださるということを信じているからです。だからこそ詩編の詩人も、厳しい嘆きと苦しみの中から神様を仰ぎ見て告白をします。しかし主よ、私はあなたに信頼します。私は言いました、あなたこそ我が神と、私の時は御手にあります。私の時はあなたの御手にあります。私たちは自分の人生、自分の命の時を自分の手の中に自由に握りしめているわけではありません。それは私たちの手の中にはないのです。しかしだからといって運命という重苦しい力に捉えられているのでもありません。偶然という気まぐれな風に翻弄されているわけでもありません。私たちの人生を見てをもって導き、 敵の手から救い出してくださる方がおられる。コロナの脅威の中でも支えていてくださる方がある。戦争の中でもその憐れみと慈しみの目を注ぎ、傍らに寄り添っていてくださる方がある。私たちの時、私たちの命はその御手の中にある。だから私たちも詩人と共に告白することができます。私の時、私の人生すべて、私の生きることも死ぬこともすべては神様、あなたの御手にあります。あなたの御手、その御手は私たちの命を形作ってくださった作り主なる神の御手です。この歴史の中に働いて私たちを守り導き支えながら御心のままに支配をしておられる見えざる神の御手です。詩編の詩人もまたその御手を信じて神の御手に自らを委ねようとしました。けれども私たちはさらにこの旧約の詩人の先を進んでいるということを忘れてはならないと思います。神様の見えざる御手が目に見える形をとってこの地上に宿られたことを知っているからです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。そう言って私たちを招き、私たちをしっかりと受け止めてくださる御手です。幼子の頭に触れて祝福をしてくださった御手です。病気の人に触れて癒してくださった御手です。あれので5000人以上の人たちに5つのパンと2匹の魚で満腹にさせるほどにこの糧を分け与えられた御手です。十字架にかけられる前の晩、弟子たちにパンと杯を分け与えたその御手です。そしてついには神様に背いて生きてきた私たちを神様と和解させるために十字架に釘付けにされたあの御手です。主の復活を疑う弟子の前に現れて生々しい傷跡の残るその手を差し伸べながら、信じないものではなく信じるものになりなさい、そう言われた御手です。私たちの救い主イエス・キリストの御手、その御手の中に私の時はある、私たちの時が包まれている。私たちの時、私たちの人生は全てを作り全てを支配される神様の御手の中にあり、贖いの主の御手の中にある。そのように告白をする時、私たちの時は本当に満たされるのだと思います。今なお困難の中にあり、嘆きの中にあり、悩みに直面をしていても、厳しい病の中にあっても、その私たちの苦難の時を十字架の傷を刻んだ御手がしっかりと受け止めていてくださいます。そして私たちの死の時もその御手の中にある。過ぎ去った2022年の歩みもこの御手の中にありました。 そして新しい2023年の歩みをこの御手の中にあると信じます。私たち一人一人の歩みとともに、また私たちの教会の歩みも御手の中にあることを信じます。そして神がお作りになったこの世界そのものがその御手の中にあることを信じたい。私たちは少しずつコロナの脅威の中から立ち直っていく中にあるかもしれません。そしてコロナの中で身につけた新しい知恵、新しい伝道の手段をこれからも大いに生かし用いていくことができるのだと思います。この新しい年の歩みを主の御手に委ねたいと思います。この年の歩みもまた私たちの全ての必要をご存知であり、私たちの思いを超えてそれを満たすことのできるお方の御手にある。そして何よりも私の時はあなたの御手にあります。そのように告白をして、あなた、そう呼びかけることを許されているお方と向かい合う礼拝という時の中で、今私たちの生きることの意味が確かに満たされているのです。詩編の詩人とともに祈りたいと思います。しもべの上に御顔を輝かせ、慈しみによって私を救ってください、私たちを救ってください。お祈りをいたします。主なる神様、この年もどうか埼玉地区に連なる教会と伝道所の歩みを祝福してください。そこにつながる教師、信徒、求道者、そのすべての歩みがあなたの慈しみ深い眼差しのもとにあって、あなたの御手に守り導かれ、健やかな時も病む時も生きることも死ぬことも、恵みの雨も厳しい日照りも、私たちの救いとなることを信じることができますように、すべてをあなたの御手にお委ねをいたします。どうかあなたの御心が行われ、あなたの御国が来ますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。